皆さんおはこんばんちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年8月10日のマス RA カテゴリから注目の論文3本をお届けします。1本目はユアンチャンリンさんとディレイルーさんによるポストポアソンアルゲブラスエクステンデッドオペレーターズ&エクステンデッドポアソンヤンバクスターイクエーションズポストポアソン代数拡張応演算子及び拡張ポアソンヤンバクスター方程式です。この論文ではポアソン代数における既存の構造をさらに広げた拡張応演算子と拡張ポアソンヤンバクスター方程式という新しい概念を提案しています。これまでヤンバクスター型の方程式の解は主に反対称な部分に注目して研究されてきました。しかしこの論文では対称な部分がゼロではない解をどう扱うかという非常に意欲的な課題に取り組んでいます。具体的には線形写像と拡張というペアを定義することで標準的な応演算子から外れる部分をうまく制御する手法を導入しています。このアプローチによってポストポアソン代数という新しい構造を導き出した点は理論的な飛躍を感じますね。さらに拡張応演算子がモジュール空間上に新しいポアソン代数構造を誘導することまで示しており、その汎用性の高さに驚かされます。3次元のポアソン代数を用いた具体例ではロタバクスター演算子からポストポアソン代数を構築する流れが丁寧に示されており、抽象的な理論が実際の数えと結びつく快感がありました。2本目はシズオヤンさんとジアンティンヤンさんとリホンジーさんによるノンコムタチベラショナル SUMS オブスクエアズインフリーアルゲブラス自由代数における非可感有理に乗和です。この論文では非可感多項式における有理二乗和という新しい概念を導入しています。これは有名なヒルベルトの17回問題に対するアルティンの回答を非可感な世界で再現しようという非常に意欲的な試みです。具体的には単なる二乗和ではなく適切な多項式を掛け合わせることで二乗和の形にできるかという点に注目しています。驚いたのは正制限が2つ以上ある場合、この有理二乗和の集合は通常の二乗和よりも厳格に大きいということです。ただし、正自多項式に限れば両者は一致するという絶妙な境界線があるのも面白いところです。さらに、演算子論的な視点からの特徴付けも行っています。GNS 構成や凸錐の分離を用いて、ある種の条件を満たすときだけ有理二乗和になることを証明しました。特に注目すべきは可感な世界との決定的な違いです。可感な場合は非負多項式の集合が凸錐になりますが、非可感で正制限が3つ以上あると有理二乗和の集合は1つになります。しかもその補集合までもが1つであるという結果は非可感の世界がいかに複雑で私たちの直感とは異なる挙動を示すかを物語っており、非常に刺激的な内容でした。最後はマス RT からのクロス投稿でトマシュブゼジンスキさん、テレサコンデさん、ステッフェン・ケーニヒさん、ジュリアン・キュルシャマーさんによるコンパーリングセルフデュアルコリングスフロベニウスコリングス&リンゲルセルフデュアリティ自己相対コリングフロベニウスコリングおよびリンゲル自己相対性の比較です。この論文ではコリングの自己相対性と準遺伝代数などの重要な特徴であるリンゲル自己相対性が果たして同じものであるのかという疑問にアプローチしています。結論から言うと、この2つはかなり性質が異なるようです。まず定理 A ではあるコリングがフロベニウスコリングであることと、それが自己相対であることなどが同値であることを示しました。つまりフロベニウス的な性質があれば自然と自己相対性が得られるというわけです。ところがここからが興味深いところです。定理 B ではもし代数拡張がフロベニウス拡張であり かつ部分代数が正則で完全な場合は、その代数が相対反単純でなければならないことを証明しました。これはリンゲル自己相対性が現れるような構造にとってフロベニウス条件というのは厳しすぎるということを意味しています。結局コリングの自己相対性はフロベニウス的な性質に支配されていますが、リンゲル自己相対性はより洗練されたホモロジー的な現象であるため、この2つが一致することは滅多にありません。単純な反単純代数のケースを除いて、この2つの世界はほぼ交わらないという非常にドライで明確な結論に至りました。でなわけで、今回はポストポアソン代数から非可感有理2乗は自己相対コリング、さらには拡張ポアソンヤンバクスター方程式、自由代数フロベニウスコリングまで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け巡りました。数学の奥深い世界を一緒に探求できてとても心地よい時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。